耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。残業をしない人ってね、世の中にどのくらいいるんでしょうか。まあ大企業とか公務員は残業がなくていいなーなんていう人がいますけども、まあ、それは企業体質のせいなのかなーって疑った方がいいのかもしれません。もしかしたらあなたの仕事が遅いのかもしれませんよ。って言ったらね、もう怒る人もいると思うんですけど、ただね、僕いろんな著者さんにお会いしてるんですが、まあ、ビジネスマンで仕事のできるタイプの著者さんって、ほんとね、皆さん、残業してないんですよ。ね、なぜかっていうと、やっぱり仕事が早いからなんでしょうね。さて、今日はですね、頑張ってるのに仕事が終わらないよう、そんな方にぜひ読んでほしい本をご紹介しましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、スバル社リンケージより出ております三木武信著、頭がいい人の仕事が早くなる技術という本です。まずは著者のご紹介です。三木武信さん、1972年福岡県生まれ、東京大学経済学部卒業後、三菱地所を経てソフトバンクに入社。社長室長として、あの孫正義さんの下で様々な経験と実績を積んできたそうです。で、2006年に独立されて、現在は自分の会社2社の経営と、他社7社の社外取締役や監査役などを務めていらっしゃるそうです。すごく忙しそうなイメージなんですけども、まあ、三木さんによるとですね、忙しいけれどもほぼ毎日17時半の定時には退社できている、そして週末もきっちり休んでいるとのことです。で、この秘訣がソフトバンク時代に培ったという仕事が早くなる技術なんですね。この本で三木さんは頭がいい人のことをですね、限られた時間で最大の結果が出せる人っていう風に定義しまして、そうなるための仕事が早くなる技術っていうのを僕らに教えてくれます。で、僕はね、読んでて、どうして自分の仕事が遅いのかとか、どうすれば仕事が早くなるのかっていうのをよく理解できましたね。あとは実行するだけなんですけども。で、まあ、これをお聞きの皆さんの中にもね、もう残業したくないとか、できる人になりたいっていう人がいると思いますので、そういう人はぜひね、今日よく聞いててください。さて、著者の三木さんをですね、本日スタジオにお招きしておりますので、ここからはご本人に聞いていきましょう。こちらの音声をどうぞ。ではご紹介します。著者の三木武信さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで早速なんですけど、三木さんはソフトバンクで社長室長を務めていらっしゃったそうなんですが、やはり孫正義さん、仕事が早い方だったんですか。
仕事早いですね。何々中っていう、そういう状態がないんですね。
何々中、
例えば検討中であったり、うん、まあ政策中とか、そういう過程がないんです。
ほうほうほう。
常に、まあ仕事を振るときは部下に振るなら振る、
うんうん、
自分で会議を招集さん会議を招集する、もう常に次の行動っていうのは全部決まってて、すべての仕事がスパスパスパッとほんの10秒以内に全部決まっていくんですね。
決断から行動までが早いというか、まあ、常に行動はしている、また決断もしている状況っていうのが多いわけですね。
そうですね。まず最初にいろんな関係者を集めたりして、すぐにスタートダッシュするっていうような、もう最初のステップの一つ目がまず早いんですよね。
なるほど。確かに三木さんがそのいた時代というのは、ソフトバンクいろんな事業に躍進した時代だと思いますので、まあ、相当お忙しかったと思うんですよ、三木さんも孫社長も。だけどもその中において仕事のスピードというのは上げられるという、迷うことがないわけですね。で、本を読んでて僕が思わずはって言ってしまったのが、この本の結構肝かなと思うんですけど、仕事は10秒以上考えるなというお話。これは三木さんが孫社長から言われた言葉なんですよね。
そうです。まあ私だけではなくて、大体ソフトバンクの社員で孫社長に質問を受けたりしてですね、と言って悩んでたりすると、もう必ず孫社長にみんな言われてますね。
10秒以上考えるなと。
そうですね。10秒以上ですね、考えてると、わからないなら今すぐ調べてこいとか、今すぐ電話して聞けとかですね、うんうん、そういうふうにもう次のアクションに誘導されるんですね。
なるほど、なるほど。まあ、例えばこの件に関してなんだけど、とか、本を読んでてすごいなと思ったのが、孫社長自身も、ご自身考えるときに、まあ、部下を呼びつけて、壁打ちなんて表現をしてましたけど、話をとにかくするんですよね。例えば、ミキさんを呼んで、こういう案件があるんだけど、どう思うと。で、ここで正解を求めるわけではなくて、自分が考えるために、ミキさんを呼んでるという。 こういったことってやっぱり役に立つんですかね。
そうですね。私の社長室での仕事は実はそういう孫社長のディスカッションの相手をする仕事で、まあ社内ではですね、あいつは壁打ちの壁なんだって言われてたわけです。
なるほど、なるほど。まあでも打てば響くってことですからね。
そうですね。まあ孫社長が何かアイデアを思いついた時に、最初から自分でずっと考えてもですね、もう無駄なので、何か思いついたらですね、すぐ社長室の人間が呼ばれるわけです。
はい、
で、社長室ってそもそも仕事ないんですよね。社長のニーズに合わせて何かをするっていうことであって、例えば、まあ、営業と違って営業ノルマがあるわけでもないし、財務と違って資金調達であったり、資金繰りの表を作って管理するっていう、そういう仕事もないわけです。で、いつでもある意味待機状態なので、孫社長が思いついたら、その瞬間に社長室に分かりましたって言って走っていって、その場ですぐに壁打ちの相手を始める、そういう商売なんですね。
まあでもなんか孫社長ですから、すごい頻度で呼ばれそうな気もしますけども、まあでも僕もこのお話はすごい、あ、なるほどと思って、僕自身はその喋りながら考えるというのが非常に自分の中で性に合ってて、書きながらだといいアイデアが出なかったりするんですよ。ですからよくディレクターだったりとか、あとバイトの子とかに今こういうこと考えてるんだけど、この本にこういうこと書いてあるんだけど、これってすごくないとか言いながら、なんかこう自分の中でこう意見をまとめていくというか、ですからこの本の肝というのが、要するに10秒以上考えないとか、あとできる人っていうのはソロプレイじゃないんだなとか、そういったところがまあ、喋ることによって今の壁打ちによって進んでいくっていうのがあるので、まあ、一人でうんうん10秒以上考えても無駄だなっていうのが僕はこの本でよくわかりましたね。で、今ちょろっと触れたんですけど、仕事ができる人、一般的にはすごいソロプレイのイメージがあるんですが、一人で全てするわけじゃないんですね。
仕事を今会社の中の仕事を考えてもらえば、もういろんな部署関わってますよね、
はい、
財務部門、経理部門、法務部門、コンプライアンス部、営業、品質管理、サポート部門、まあ、様々な部門があって、で、自分だけで仕事を進めるっていうことは会社の中ではもう全くないはずだと思いますね。
ああ、確かに。まあ、よっぽど職人芸でもない限りは、一人で進めるってことはないですね。はあ、それでですね、この本に書いてある、僕がすごい心に響いたというか、痛かった部分がですね、自分の仕事が遅い理由という、仕事が遅い人の7つの悪癖なんてのがあるんですけど、まあ、順にご紹介させていただきますと、まあ、1が完璧主義であると。2が考える時間が長く結論を先延ばしにする。で、3が自分一人でやろうとする。今のお話ですね。で、4つ目が、二度手間や無駄が多い。5つ目が遅刻癖、ギリギリ癖がある。6つ目、メールの時間が長い。そして7つ目、仕事の全体像を把握していないとあるんですが、まあ、このうち1番、完璧主義が悪いわけっていうのは何なんでしょうか。
そうですね。完璧主義って実は独善なんですよ、ね。
独善。独りよがりだけど。
仕事で絶対の完璧を求めるっていうことってありえないですよね。どんなビジネスだってリスクがあってリターンがあって、
うんうん、
いろんな人との競争の中でやっていくから、むしろ早くやらなければいけないような側面もあって、
はい、
そういう中で完璧を目指していくっていうのはもうそれは完全に独善だというふうに思うんですね。
うんうん、
で、そもそも例えば資料を作ると。いうような仕事であったとしても、必ず上司がいたりとか、
はい、
まあ、何々の開業の資料とか、まあ、ある意味社内のお客さんがいるわけです。で、うんうん、その人が求めている期待、どういう内容なのか、まあ、どういうレベルで作るのかっていうようなことについてですね、まあ、それを完璧にまず把握をするってことも難しいはずなんですね。
はい、
で、そういう意味では、早め早めの段階から、自分で大体ラフ案を作ったら相談するというようなことであったりとか、
うんうん、
あと、いろんな資料の元ネタにあるデータは社内にあったり、社外にあったりするんだと思うんですけど、そういうものを早く集めて、そして自分が考えている仮説が正しいかどうかを検証して、まあ、元々の仕事を発注した上司とか、会議の事務局に相談するっていう、そういうプロセスを早く踏むことの方が大事なんですね。
ああ、なるほど。100% を目指して、まあ、いわゆる会議の日があったとしましょう。これがデッドラインだとして。そのデッドラインで初めて 100% だと思ったものを出すんじゃなくて、その前に 80% とか 70% とか、下手したら 40% でも関係者に投げてみると。それで例えば経理の人にこれでいいって言ったら、お前これ人の予算とか書いてないけど大丈夫なのって言われたりとかっていうフィードバックがあるわけですね。フィードバックを求めるっていうのが、なかなか、簡単なことのはずなのにできない人って多いですね。そう考えると。
そういう意味ではですね、どんな問題点が自分がやってる仕事にあるのかっていうのを全体像を把握するっていうのはなかなか難しいと思うんです。
うんうんうん、
で、後になってコンプライアンス部が、いや、これは実はコンプライアンス上問題があるって言われた人って多分すごいビジネスマンで多いと思うんですけど。
ありますね、よく。はい。
で、大事なことは、自分がもともと全部分かってないはずだっていう前提だとすると、
うん、
いろんな後になって文句を言ってきそうな人を最初のキックオフで全部集めちゃうことなんですよね。
なるほど。本の中では必要な情報と権限を揃えると、まあ、端的に言われていますけれども、要するにこれは最初はちょっと経験が必要になりますかね。
まあ、経験もですね、もちろんあったら大体こういう地雷が埋まってるなっていうのは分かるようになるわけです。
地雷、はい。
でも、本当にもう分からない時には、もう関係の部署で後になって文句を言いそうな人もまず全部集めちゃうと。で、そうするとそこで、自分がこんなことやりたいんだよって言うと、まあこういうリスクがあるよ、こういう課題があるよってみんなフィードバックくれるはずなんですよね。
うんうんうん、
で、一旦そこで棚卸しでみんな疑問点を、まあ、言った状況になれば、後になって後出しじゃんけんやりにくくなるので、うんうん、そういう意味では最初に問題を把握するっていう時に、自分自身の頭だけでは全ての問題把握できない時に、人の頭を借りるっていうのが、後々仕事がまあ突っかかって遅くならないためにはすごく大事なんですよね。
なるほど。先ほどのその10秒以上考えるなっていうのを、まあ、応用するとすれば、まあ、資料を作ったり準備をしているときに、あと何か足りないものないかなって、10秒以上かかってしまったら、誰かに聞こうっていう、そういう行動に移すっていうのも大事なわけですね。
そうですね。
今結構ですね、この本の大元の部分、まあ、いわゆる基礎的なところとか、その基本的な考え方の部分を、伺ってきたんですが、本の中にはですね、僕結構驚くぐらい細かい方法なんかもたくさん書かれてまして、まあ、例えばその、仕事を小さく分けるとか、まあ、仕事を構造化して考えるとか、あるいは一泊二日法っていう名前とか、DIKW 理論とか、そういったこうスキルみたいなものも書かれているんですけど、この本は、ミキさんは、どんな方に、まあ、どんな風に使ってほしくて書かれていったんでしょう。
この本はですね、今仕事で、まあ、残業をすごくしてる人って世の中たくさんいると思うんですね。
はい。
で、だんだん世の中、まあ、例えばですね、将来のビジョンを、まあ、会社がちゃんと示してくれないとか、うん、まあ、世の中も変化が激しいですから、まあ、そういう状況になってきている。また、中途の人がたくさん入ってきたり、まあ、自分自身も転職したりとか、いろんなことがあると思うんですけど、
はい、
そういう中ではですね、なんとなく昔ながらの仕事のやり方っていうのがわからない中で、自分自身で、まあ、むしろぐっと、あんまり誰も教えてくれないし、助けてくれないし、と思ってる中で、まあ、すごく苦労してる人が多いんだと思うんですよね。で、そういう仕事のやり方をむしろ、みんなが共通できるベースっていうのはなかなかないから、だからこそ他の人、一緒に仕事をする人たちと、まあ、情報を共有しながら、フィードバックを受けながら仕事をするっていう、まあ、そういう仕事術で、オープンに仕事をしていくっていうことで、うんうん、今みんながそういう苦労してることが回復、そういう苦労してることが解消できるんじゃないかなと思って、そういう人のために書いたんです。
ああ、なるほど。この本をですね、読んでて、途中でポッと思ったのが、これはソフトバンクだからできたのではないかなって思うことが一回あって、つまり、同じ素地を持っていないと、フィードバックのスピードも遅かったりするじゃないですか。先ほどの壁打ちにしたって、答えを求めてしまったら、壁打ちにならないという。こういう意味では、これは、もっと世の中に広げていきたいのかななんていうふうに僕は思ったんですけども。
そうですね、うんうん。まあ、ある意味ですね、昔のトラディショナルの日本の会社では、例えば書類の書き方とか、会議体に出すべき情報って決まってたわけです。それは仕事の、まあ、業務というよりは、会社のビジネス自体が、まあ、あまり変化がなかったし、うんうん、まあ、一緒に働いている人も終身雇用、年功序列みたいなことで、大体均一だったわけです。
はい、うんうん、
で、ところが、今世の中どんどんどんどん、まあ、変化が激しくなって終身雇用でなくて、まあ、自分が転職したり中途の人が増えていく中で、そういう意味ではですね、ソフトバンクみたいな仕事術が求められる状況に今なってきてる。その中で、まあ、ソフトバンクみたいな仕事術じゃなくて新しい仕事術がない中で昔のやり方でやろうとしてるからむしろ困ってるっていうのが僕の認識なんですね。
なるほど。まあ、これからの時代に合ったマインドセットとスキルっていうことで、まあ、こちらの本があるわけなんですけども、本当ですね、読みやすいというか、すごい単純なことなんだけどできてないっていうのがたくさん見つかると思うので、まあ、皆さんぜひね、僕はこれおすすめします。では最後にですね、この本を読んで、要するに仕事が早くなる技術ですから、仕事が早くなると思うんですけど、仕事が早くなったら、まあ、これを本を読んでいただいた皆さん、これをお聞きの皆さんの生活はどんな風に変わるのか、そのメリットを教えていただけますでしょうか。
そうですね。もちろんですね、早く帰れるようになって、プライベートが充実するっていう効果あると思います。
はい。
ただ、ビジネスの方がもっと本当は効果があると思っていて、
うんうん、
実はですね、速さと質は相反するものではなくて両立するものなんですね。で、仕事が早くなるということは、今さっきから話している最初の玉投げも早くなるわけですから、
はい、
実はその自分が出すアウトプットの質も早め早めに玉投げすればするほど向上するわけです、
うんうん、
で、そういう意味では仕事の質もですね、向上して、まあ、自分自身のですね、ビジネスというところもですね、まあ、ますます成功に近づく思いますし、同時にプライベートも充実するというですね、まあ、一石二鳥の効果というのがあるというように思ってます。
なるほど。ありがとうございました。著者の三木武信さんでした。
ありがとうございました。
では、書籍情報です。頭がいい人の仕事が早くなる技術。三木武信著、スバル車輪ケージより税別1400円で発売中です。はい、というわけで、エンディングですけれども、まあ、今回のねインタビューをしててですね、まあ、とりあえずこの本の肝というのは仕事は10秒以上考えるなっていう、ここから始まると思うんですけども、まあ、それ以外にもですね、どうやったらこうやる気が続くというか、スタートダッシュ、最初ってやる気あるじゃないですか。その力を利用してどこまで進めることができるかとか、あとめんどくさいなと思った仕事をどういう風に考えれば淡々と仕事ができるようになるか、そんなね細かいテクニックも書かれています。で、僕この本を読んでてね、インタビュー後ちょっとミキさんにもお話ししたんですけど、仕事の悩みって何かが決まってない時とか、返事を待ってる時とか、そういう時に起こると思うんですよ。あーこれ作んなきゃなーとか、あーこれどうすればいいんだろうなーって、そういう時に胃が痛くなるような思いをすると思うんですけど、この本に書かれている通りに本当に仕事ができていると、おそらくですね、毎日毎日決めた仕事、自分で決めた仕事をこなすだけで気持ちよくビジネス生活送れると思いますので、まあ、ぜひいつも胃が痛い思いをしている方はですね、この本に書かれていることを参考にしてほしいと思います。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。この配信はスバル車リンケージの提供でお送りしました。